毎週火曜日はズームアップ経済がテーマです。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。
飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日は先日発表されましたドコモとアマゾンの協業についてですね。
はい。で、その中でもこのポイントの統合が非常に注目されているところなんですけれども、はい、まあ、このポイント、もう最近もどこの店でも、しかも複数ついてくるじゃないですか。
そうですね。
はっきり言っても訳がわからないで、まあ詳細は諦めてるんですけれども私。
そうなんですね。
はい。ただこの経営戦略として、このポイント事業って何をやってるかというと、情報の収集をしてるんですね。
ほうほうほう。情報というと、
はい。例えばですね、D ポイント、アマゾンポイントでもいいですけれども、その人がこれまで何を買ってきたかというのが全部記録されると。
はい。
で、さらに、ただのポイントカード、なんかスタンプカードみたいなものと違ってですね、何歳の人でどういうものを買う人が何時ぐらいにどこで何を買うか、までデータとして残るわけですね。
かなり詳細な情報が詰め込まれてるんですね。
はい。で、このデータを解析することで、例えばこれ、日本ポスデータというもので昔からやってはいたんですけれども、
はい。
何時ぐらいに棚に何を並べればよいのか。特に日本の小売店。
はい。
コンビニが典型ですけれども、棚あんま広くないんですよね。
ああ。
ですから、あまり売れないものを置いといても、もうしょうがないと。
在庫もあまり抱えたくないですしね。
そうですね。さらに言うと、都市部の店舗だとそもそも置き場所がない。
なるほど。
で、そういうところから日本はもともとですね、このポスデータ先進国でした。
あ、そうだったんですね。
はい。コンビニ、またはスーパーのレジなどでですね、最初に、例えば30代男性みたいなところを押す、
はい、
ボタンがあるんですよね。これ別にあなた何歳ですかって聞くわけじゃないんですけれども。
見た目の印象とかそういうことですか。
はい、そうです。で、それでデータ蓄積されたものをあったんですけれども、このポイント活動が主流になる、拡大することによって、
はい、
わざわざ買う側が情報をもっともっと公開してくれるようになったわけですよね。
ああ、なるほど。
で、これを収集してビッグデータ解析を行うと。で、このビッグデータの解析、ポイントデータの解析って、
はい。
アンケート調査では得られない効果があるんです。
どんな効果が？
はい。例えばですね、あなたはどんな、商品が欲しいですかとか、
はい。
あなたはどんな商品なら買いたいと思いますかっていうふうに、アンケートを取っても、はい、消費者って、一つはそもそも自分が何が欲しいかなんて分かってない。
ああ。
行って出会った時のパッションで買ってるので、
はいはい。
っていうのが一つ。そしてもう一つはですね、みんな正直に答えない。
うん。
例えばですね、これはテレビ局の連合会の方にお聞きしたんですけれども、
はい。
どのような番組が、望ましいですかって言ったら、必ず教養が身につく番組、ニュース番組、
はい、
芸術とかが上に来るんですけれども、決して本当にそれを望んでるわけではどうもないらしいと。
ありますね、そういうことね。
はい。ですので、そういう、見栄を張っちゃ うようなアンケート調査と違って、毎週ジュース買ってる人は、ジュースが好きなわけですし。で、毎週はなんていうか、ファストフード食べてる人、毎日ファストフード食べてる人はダイエットする気がないっていうのが、
はい。
行動からわかるわけですよね。
なるほど。
で、そういったデータ収集を通じて商品開発をしていく。
はい。
その時にですね、データは多ければ多いほど威力が発揮される。
お
ー。そうすると、一つのお店だけで、または、 まあ、今回の場合ですと D ポイントだけで情報収集する、 Amazon ですとやっぱり通販だけになりますので、通販だけで情報収集するよりも、両面から情報収集した方が、情報の角度が上がるんですね。
は
ー、でこういったところから、各ポイント業界もですね、まあ、実際のこれ安易にデータ共有はできないんです。これはプライバシーの問題がありますから。
なるほど、はい。
なので、ポイントの共有という形で、ポイント共有するんだったらデータも共有するしかないですから。
そうですね。
そういったあの、ま、顧客のプライバシーの流出にならない形で、どうやって、ビッグデータを獲得していくのかっていうのが、これからね、ちょっとさすがにやっぱり、あの、Dポイントとアマゾンが共同になるとですね、かなり、日本国内ですと圧倒的なシェアと、もう一つはカバレッジ、つまりは通販からリアル店舗までということになりますので、例えばまあ、まあ、現在の大手である V ポイントとか、
はいはいはい、
楽天
ポイントとか、
楽天、
で、
あとはあの、それこそドラッグストア系列のポイントとか、こういったところが、どういうふうに、あの、特にね、やっぱり他の業種とポイントの共有化が行われると、
はい、
ぐっと情報の、意味合いが上がるんですね。例えば、ドラッグストアのポイントは、やっぱ家電製品をどう買ったかがわからないわけですよ。
ああ、確かにそうですね。
売ってないので、
うん、
こういったところの共同化というのが、かなり、まあ、いろんなところで、で、その情報を力にしたビジネスっていうのも、拡大してくる。こういったところから、ポイントを眺め、るとですね、ちょっとそのビジネスのやり方が経験と勘というところから、
はい、
だんだんとそのデータサイエンスに近づいてきたなと感じますよね。
うーん、これじゃあますますその協業といいますか、自分たちが苦手とするところと、まあ、相手が得意とするところをこう融合させるような、補い合うような、
はい、
こう淘汰みたいなものは進んでいくんですかね。
はい、あのそこで、ここはもう一つ統計学の面白いところで、
はい、
データの量がただ多いだけだと別に意味ないんですよ。よくあの、いろいろな統計データで言われるのが、
はい。
まあ、大体8000超えたあたりから、それ以上増えても増えなくても、
ああ。
大差なくなっていくんですね、ちょうど。で、むしろ、しっかりといろんな業種、いろんな、まあ、買い物のシーン、
はい。
全部に対応してるっていうことが、より重要になっていくので、
うん、
それを目指した、まあ、ちょっとポイント、業界ではないんですけど、ポイントの、まあ、統廃合というのが今後進んでいくんじゃないかと思いますね。
消費者としては何か気をつけておくべきことってありますか？
はい。まあ、消費者側としては、いかにお得にポイントを使うか、貯めるか使うかというところなんですけれども、やはりですね、そういった場合、皆さんのお使いの、まあ、カードをですね、クレジットカードとどう紐付けるかとか、
うん、
あとは最近ですとネットで通信販売利用される方多いと思いますが、はい、そういう時に、そのネットのサイトのポイントプラス、うんうん、その決済に使うカードのポイントをどう組み合わせるか。
ありますね。
あとはもう一つね、意外と気にしてないのは、みんな一生懸命ポイント貯めてる割に、使う時のこと考えてますかと。
ああ、貯めるばっかりのこと考えて。
貯めるの楽しいみたいになって。
うんうんうん、
で、あの、使い勝手が良いものを、はい、というのも、うん、考えるといいと思います。つまりは、あの、もちろん、現金のようにポイントを使うというケースもありますが、
うん、
商品に変えられるとか、
うん、
あとは昔からあるマイルというのように航空券に変えられる。
そうですね。
で、こういった、ま、使い道も含めて検討すると、うん、あ、まあ、よりお得に利用できるんじゃないかなと思います。
はい。わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授で、エコノミストの飯田康之さんでした。
ここで、Google Podcast をご利用の方へお知らせです。Google Podcast は、2024年6月23日をもって、サービスを終了します。引き続き、この番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。
これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。